ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
JapanesePod101.com presents Mr. Takamura's blog. This audio blog lesson is all in Japanese. Before and after each blog, you will hear discussion between Take and Natsuko about the blog content. Transcripts for both the blog itself and the discussion are available at JapanesePod101.com. In the first comment of each audio blog, you will find the transcript for that given blog. Be sure to stop by and leave Mr. Takamura a message.
こんにちは、Natsuko です。今回は Audio Blog Season 3第2回映画ブラアメリカを皆さんにご紹介しましょう。今回一緒にこのブログについてお話ししていただくのは、いつもレッスンのダイアローグでボイスアクターを担当している児玉武也さんです。
こんにちは、児玉武也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。武さんはダイアローグの録音ではいつもいろいろな役になりきっているので、普段の武さんの声をこうやってリスナーの皆さんが聞くのは、実は今回が初めてかもしれませんね。
そうですね。本当に最初の頃に少しピーターさんとかと話してたことはあったような気がするんですけれども。
フリートークが入っているレッスンもじゃああるんですね。
はい。はい、初期のお宝レッスン、あるかもしれないので、よかったら探してみてください。
まあでも普段は役のアクターとして参加されている武さんですが、
はい、
今回はこの高村さんのブログの2話目なんですけれども、これは高村さんが東京の原宿でモグラというギャラリーカフェを運営していた時に出会った映像作家の方が作った自主制作映画のお話なんですよ。で、まずはそちらを武さんと一緒に聞いてみましょう。映画ブラアメリカ。
Indies film Bra America.
去年まで私は原宿にモグラというギャラリーカフェを運営していた。場所柄実に面白い、変わった人たちが集う特別な場所だったように思う。一番最初の出店者は忘れもしない、お店のオープニングを飾ったハリマさんという現代美術映像作家だった。彼がアメリカ留学時代に制作したブラアメリカという映画の上映会で、あるびっくりするようなものを展示していたのだが、これが実にシャレの効いた見事なものだった。それはなんと全長5メートルを超える純白の巨大ブラ。ハリマ氏本人が時間をかけて自ら制作したものだった。その大きなブラが天井に吊るされて、その下で観客が上映作品を見るという、なんとも滑稽な光景だったが、作品は秀逸で上映後は拍手喝采の大盛況。内容はアメリカの若者がとあるオカルトな秘密結社に巻き込まれていく様を描くというものだった。この映画はそれから間もなくジェトロ主催のイベントで日本代表のインディーズムービーとしてアメリカで上映されることになった。どんなきっかけ、どんなタイミングで物事が進んでいくのか誰も想像できないこともあるが、まず本人の強い意志と働きかけがなければ何事も形にはなっていかない。ハリマさん自身も多大な情熱をこの作品に注ぎ込んだに違いないと思う。商業的な感覚とは別のベクトルで湧き上がる創作意欲。その根源は子供の時に感じたような好奇心に近いものを感じるが、我々にとってとても大事なエネルギーの源かもしれない。
はい。皆さんもうお気づきかと思いますが、実はこのブログも武さんに読んでいただいてるんですよね。
そうなんです。まとまった文章を読んだりするっていうのは、いつものダイアローグとだいぶ違ったりして、すごく緊張した部分もあったんですけれども、逆にこういうふうにまとまって読むっていうのは実は嫌いじゃなくて、意外と、
そうなんですか、
楽しかったです。
あ、よかったです。じゃあ早速ちょっとトピックについても伺いたいんですけれども、今日のお話の中に出てきたインディーズムービーって、これは自主制作映画のことですよね。で、武さんはこういう自主制作映画ってよくご覧になりますか？
正直言うと、もうほとんど見た記憶がないんですよ。
うん。
友達でそういうのが好きな人ってのはいるんですけれども、はい、僕自身は 映画自体ごめんなさい、あまり見ないというのもあるんですけれども、自主制作映画っていうのは特に記憶にないかなと思うんですね。
そうですよね。はい、やはり、こう、普通に劇場とかで見られる映画ではないので、なかなか、やはり熱心な人でないと、普段接する機会は、
そうなんですよね。
少ないですよね。
なかなか。
うん。私ももちろんちょっと見たことがないんですけれども、自主制作映画って言われると、どんなイメージがありますか？
なんて言うんですか、アバンギャルドというか、すごくこう、本筋、常識とこう、かけ離れたような映画が多いような印象があるんですね。例えばだけれども、結局商業に乗らないような映画、要するに売れるかどうかはわからないけれども、うん、本当に表現したいものを制作しているような僕はイメージがあるので、ちょっとこれは何なんだろうとか、変わった映画だなっていうような映画が多いような自分は印象がありますね。
ああ、そうですよね。
はい。
高村さんもまさにブログの中で、商業的な感覚とは別のベクトルで湧き上がる創作意欲なんていう表現を使ってますよね。
ああ、そうでしたね。
要するに、その映画の収益とかにとらわれずに、自由な表現の場として映画を作るっていう、そういうイメージなんでしょうね。
そうですね。まあでも最近は昔に比べると、YouTube とか、そういうほら映像の発表の場がだいぶ多くなってるから、うん、なんか昔とは違って自主制作映画ほど本格的じゃなくても、例えばちょっと映像を撮ってそのまま極端な話デジカメとかで映像を撮って YouTube にアップするなんて人はだいぶ多くなってきてるんじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。手軽に表現できる場があるっていうのは、その道のプロじゃなくても、
はい、
ちょっとやってみようかなっていう気のある人には手軽に参加できるっていう、こう場が広がるでしょうね。
そうですね。僕もそう思いますね。
うん。そういうところから思わぬ才能が出てきたりするかもしれないですよね。
うん。実際それで例えば、育てられてきてる才能っていうのがあると思うんですよ。僕はちょっと映画の方は詳しくないんですけど、例えば音楽なんかだと、それでもう本当にデビューして頑張ってる人たちなんかもいますからね。
そうですよね。
はい。
おそらく今回のこのオーディオブログを聞いてるリスナーの中にも、
はい、
そういったことにすごくこう熱心な人とか、あるいはその誰かのファンだなんていう人もいるかもしれないですよね。
そうですね。
皆さんの中で自主制作映画を自分で作ったことがある人とか、あるいはその見る方にも興味があるなんていう人もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ皆さんが見つけた面白い作品や、あるいは体験談などありましたら教えてください。
お待ちしてます。
聞いてみたいですよね。
はい。
それでは皆さん、今回はこの辺で、次回お楽しみに。
それじゃあまた。
Again at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help you take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave a message for Mr. Takamura.